こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。6月17日の放送になりますが、まあね、6月も半ば過ぎてもう夏も見えてきたかなって感じですが、私は最近やっと、冬物の、コートなどをクリーニングに出すっていうですね、偉業を達成いたしました。やっとね、衣替えに向けて着々と一歩を踏み出したわけですけれども、まあ一方で一言言いたいのは、サッカーファンの皆さん本当にね、お疲れ様ですというかね、こう寝れない日々を過ごしていると思うんですけれどもね。というのも、まあ、今海外サッカーに目を向けると、コパアメリカっていう大会とユーロっていう、まあ、サッカー欧州選手権っていうのが同時期にやっていてですね、これがまあ大変な事態を招いているということでね、コパアメリカっていうのは、南米と、まあ、今回は北中米カリブ海も、含めて、そこでまあアメリカ大陸ナンバーワン決めようぜっていう、まあ、各国の代表が争う大会なんですけど、でユーロの方はまあその名の通りヨーロッパの各国代表がぶつかり合う大会なんですけども、今ね、朝はコパアメリカやっていて、夜から夜中にかけて、朝方にかけてユーロをやっているっていうことでね、この日本時間でいうとね、2つの面白い大会が被ってないのが、まあ、嬉しい悲鳴というか、大変な事態を招いているということですね。これ本気で見ようとしたら、いつ働いていつ寝るのか、そしていつご飯を食べるのかっていうレベルで、これ大変なんですよ。まあ各位、私もまあ見れるもんなら見たいですけれども、まあ到底全部は全然見れなくてですね、ちょこちょこ見てるんですけども、まあなんて言うんだろう、狙った試合に限って見れない。まあ仕事終わって疲れて帰ってきて、ユーロが今のところ最初の試合が確かね10時から始まるんですけど、22時で、まあ、疲れてちょっと眠いなっていうところで30分だけ寝て試合に備えようと思って、30分でなんか目覚ましみたいなのかけて起きるんだけど、もう疲れちゃってもう体が動かなくて、もサッカー見るどこじゃない状態で、あ、これダメだと思って、でもうちょっと、もう30分寝ようと思って寝たらもう試合終わってるみたいなことが2、3回ありまして、もうの割にそんな感じでぐだぐだ寝ちゃう割にですね、妙な早起き癖もついちゃってたりして、変な早い時間に起きるとコパアメリカやってるみたいな、まあ、そんなわけでもう体のリズムがむちゃくちゃでね、見たい試合見れない割によくわかんない、狙ってなかった試合をなんか妙な早い時間に見てたりして、ちょっとね、おかしなことになってますね。不眠症気味ですね。まあブラジルが敗退したりしてですね、結構波乱を呼んでる大会なんですけれども、まあ面白いですね。またこの、まあ、どれもケーブルテレビで見てるんですけど、スカパーの方は、コパアメリカやってるんだけど、ハイライト番組とかね、その夜は夜で、トーク番組とかもね充実していてですね、もう見るものが多すぎるんですよ。もう本当超充実してる本当に。でも見切れない、悔しいね。ただこれね、これが事態をさらに複雑にするんですけれども、スカパーもワオワオもオンデマンドやってるんで、見逃したやつもまあ iPad とかで見れるっちゃ見れるんですよ。そんな全部見てらんないよ。でも仕事じゃないんだからね解説者とかならまだしもね、この時代の進化がね、これをね難しくしていますね。まあ、幸せな地獄というかね、これ大変ですよ。もう寝、まあ、ちゃんと寝て8時間なら8時間寝て、その間もう夢で試合を見てるみたいな状況を作ってほしいですね。それもまた疲れるかもうなんか大変です。もうサッカー選手もね、本来のシーズン終わった後代表戦で大変だと思うんですけど、追いかける側も大変だということでね、サッカーファンの皆さん、もうちょっとでねシーズン本当に終わりますから、頑張って生き抜きましょう。 それでは内山聖輝のワンルームスタートです。
内山聖輝のワンルーム。
それではお便りを紹介します。ラジオネーム無線のランさん、20歳。無線ランはね、僕も使ってますけどね無線ランのね、こうアップルの無線ランマシンあるじゃないですか。無線ランのなんかそれを使ってるんですけど、あれが1、2週間ぐらい前からね、普段とは違う点滅の仕方をしてるんですけどあれが何なのかわからないけど、何かが問題が起きてるんだけどね、ネットは繋がってるからね、ちょっと直す暇もなくサッカーただひたすら青い芝を眺めている日々なんですけれども、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。私はストレスを溜め込むとお金を使って発散するタイプです。まあしょうがないと言え良くないかもしれませんね。大抵のストレスはなんとかできるのですが、どうしようもないくらいストレスが溜まってしまうと、パソコンの前に座りカートに入れるボタンを満足するまで押してしまいます。それでも金銭的には無理のない買い物を続けてきました。そんな私がクレジットカードという魔法のアイテムを手に入れてからが大変です。クレジットカードを手に入れてからも無理ない金額で買い物をしてきましたが、つい先日請求の明細書を見ると、あれ、なんか給料より多くない？そうです、いつの間にか使い込んでしまっていたのです。またストレスが増えました。笑い。買い物はほどほどにするのが一番だなって思いました。これから気をつけていこうと思います。それではお体にお気をつけて、これからも頑張ってください。なるほど、さすがに給料より多いクレジットカード一月で、はまずそうだよね。だってよく言うのが、家賃はその月入ってくるのの3分の1にしとけみたいなね、言われるけど、それをクレジットカードが上回って、何を買ってるんだろうね、これ。まあ僕もクレジットカードはね、すごい利用してますけどね、いくつで取ったかな。忘れちゃいましたけどね。まあ、アマゾンとかはね。まあ、それこそカートに入れる。カートに入れるだけじゃダメですよね。カートに入れて、決済のボタンを押すときにね、決断問われますよね。まあ、何でもカードで払ってるところありますよね。歯医者とかでもね、高額なものになってくるとクレジットカードで払ったりしてますからね。自費診療の部分とか。まあ、歯医者こそね、麻痺していきますよね。治療でね、軽い虫歯だったらいいんですけどね、なかなか大変な虫歯だったり、まあそれこそ矯正治療だったりっていうので、かなりまとまった金額出てきますからね、大変な騒ぎですよ。麻痺していきますね、あれは。まあとはいえ、まあクレジットカードを無駄遣いしてるのは、前あったのは、ネットでこう頼むレンタル DVD のやつは、もう日々見ないままお金だけ払い続けてる時期がありましたね。まあ、それは無駄遣いに当たるんだろうけど、まあ、割と金銭感覚というか、何々にはいくらまでっていうのは割と考える方なので、そんなに無理な使い方はしないけど。あれですよね、クレジットカードの会社によって、自分を抑える設定みたいなありますよね。何万円来たらなんかストップがかかるみたいな。だから限度額を下げましょう。いや、本当に嫌なら、できるものなら限度額を、給料の何分の1かわからないけど、これぐらいだったら大丈夫だろうっていうところまで強制的に下げて、使っていくのが、まあ、手段としては一つあるかなと思うんですけどね。まあそんなとこですかね。続きまして、兵庫県17歳の方、ラジオネーム、顔万がいが食べたい。突然ですが、私はすごく後悔していることがあります。それは今までちゃんと自分の写真を残してこなかったことです。今私は高校3年生なのですが、中学1年生から高校2年生まで、自分が写った写真がろくにないのです。というか、今見て目をつぶりたくなるような写真ばかりなのです。中学校当時の私は、周りの友達が急におしゃれに目覚め始めたことが恐ろしくて、それに逆らうようにどんどん私のおしゃれへの意識が衰退していきました。 また人と目を合わすのが苦手だったので前髪を顔が隠れるくらいまで伸ばしていました。そんなわけで私は自分の容姿に自信がなかったため写真には極力写らないようにし、矯正された場合は下を向き前髪で顔を隠して人の後ろに回るということをしていました。徹底していますね。今思えば逆に目立ってしまっているのですが、笑い。時々写真を見返しては普通に撮っておけばよかったと後悔しています。今では写真も思い出だと吹っ切れて普通に写るようにしているのですが、長年の癖が抜けずうまく笑えません。内山さんは写真を撮るときどんなことを意識していますか？雑誌などで拝見している内山さんはいつも素敵です。何かコツがあれば教えてください。それはね、修正技術が発達してきたんですよデジタルによるね、フォトショップっていうソフトがね、発達してきたんですよ最近連日真夏のような暑さですが、お体にお気をつけてお仕事頑張ってください。長文失礼しました。ありがとうございます。コツね。でもまあさっき冗談でね、取材で、撮られた写真はがっつり修正されているっていうのを話しましたけど、こういろいろこうネットを見てると、最近はね、携帯 iPhone とかのアプリでね、いろんな技術が発達していて、自撮りとかを上げてる人とか、なんていうのかな、霞がかったような写真が多いですよね。こう全体的に白いっていうか、こうボワーみたいな、まあ、昔の映画とかも彷彿とさせるようなのが多いですからね。いろいろ手段はあると思うんですけどもね。まあ写真あんま撮らないですね。中学1年生から高校2年生まで自分が写った写真がろくにない。僕もあんまりないと思いますね。その行事ごとの時以外はあんま、まあ撮らないね。最近にしたって自分の iPhone で何撮ってるかってさっき見たら、食べた甘いものとかさっき映ってたのはシュークリームをなんか撮ってたりミルフィーユ撮ってたりね。あとまあ、なんか食べたご飯だのね。人は全然映ってなかったですね。あと活用してるのが、なんかこう新しいものを買った時とかに箱の裏側を撮るっていう、こう品番とかその物の使い方が載ってるのを写真撮っとくみたいなのに使ってますからね。ろくにこう自分は全然映ってないですね。そんなわけでもう写真を撮るときに何も意識していないし、自分の写真も撮りません。それでもなんとか生きていけると思います。はい、まあまあこれから写真撮っていけばいいんじゃないですかね。はい、というわけで、こんな形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンルーム。
内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。お悩みプロファイル。このコーナーはですね、皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山が分析させていただくというコーナーでございます。メールがねたくさん来ているそうなんですけれども、こう詳しく書いてねといった結果、一つ一つが長文で、来るのでなかなか数はこなせないっていうわけでね、なかなか申し訳ない状況が続いていますが、今日もやってみましょう。ラジオネームハウスさんのお便り。内山さんこんばんは。毎週楽しく拝聴しています。内山さんの落ち着いた喋りがとても好きで、通勤中もポッドキャストで聞いています。突然ですが私の悩みを聞いてください。私の悩みはとにかく集中力が続かないことです。これはもうね、結論から言うと僕もそうなので答えはありません。それだけちょっと分かっていただいて、集中力僕も続きません。もう今も集中してません。もう収録してますけどね、ぶっちゃけ集中してません。とにかく長時間同じことをしているのが苦手で、私もそうです。仕事も短いスパンで休憩を挟まないと本当に続きません。思えば昔から座学も苦手で、座って学ぶとか言って座学。テスト勉強も全く続かず、テスト当日の朝1時間くらいでノートの内容を詰め込み、終わったらすぐ忘れるという流れを繰り返していました。僕もほぼそんな感じです。 私は高校の頃から芸術系の学科にいて、高校入試も専願で実技プラス国語のみ、大学も推薦入試の小論文のみで進学したので、一般的な進路より勉強しなくてはいけない時期もあまりなく、過去実技の練習などはしていましたが、したくないことを集中して行う訓練をしないまま25歳まで成長してしまいました。仕事は好きではないですが、生きるために必要なのでしっかり集中して仕事をしたいのですが、どうも毎日毎日集中力が続きません。趣味のことになると何時間でもできるのですが、主に集中力をそがれる原因はついついツイッターやインスタグラムを見ちゃうこと、読んでる本の続きがどうしても気になっちゃうこと、仕事が嫌すぎて早く帰りたいということで頭がいっぱいになっちゃうことだと思います。完全に頭の中の優先順位が趣味大なり仕事なので、趣味の方が大きいと、原因の趣味や SNS を断つのは無理です。そっちの方が気になって集中できなくなってしまいます。ちなみに1日のタイムスケジュールは朝9時出社、22時退勤が主です。この中で文字を書いたりデータを整理したりする仕事をしていて、ほぼ全部の時間パソコンに向かっています。はあ、こんな私ですが、どうしたら集中力を続けさせることができますか？内山さんの対策法などもありましたら教えていただきますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。このような悩みなんですけれどもね、まあだからこれ僕で置き換えると、僕は声優の仕事が主なんですけど、これはね、時間とかね、やることは仕切られているので、つまりこうスタジオに行って、じゃあやるよ、本番行くよってなったらもうやるしかないんでね、もう集中とかそういう問題じゃないんでね。でそれでセリフを言って、じゃあもう OK だから帰っていいよって言われたら帰るだけなのでね、こう自分どうこうっていうのがあんまりないんでね。だからそういう意味で仕事の中の集中っていうのは、もちろんこう集中力が必要な時はあると思うんだけど、こういう意味での集中っていうのは考えたことがないので、ちょっと答えようがないんですけれども、ただこう、家での自分を考えると、本当にダラダラしていてですね、こう、仕事の準備とかもね、本当に集中力がない。すぐなんかソファーに座って、サッカー見てるのでね、もうだから、どうしようもないですね。だからこのラジオをやるにあたっても、まあなんかこう自分で用意してきたものを喋るパートの準備とかもね、本当にめんどくさくてね、こう集中力が全く続かないね。なかなか始まらないしね、追い込まれないと。追い込まれないとやらないタイプなんでね。だから、解決法はないな。これ仕事に支障が出てきたらね、もうツイッターとかインスタグラムもうやめちゃうとか言うしかないですけどね、仕事ができてるならね、しょうがないとしか言いようがないですね。仕事が成立しなくなってきたら改めて考えた方がいいかもしれないですね。ね、そうなったらこう趣味の時間を増やすためにも、その会社にいるときは、頑張る、まあ、悩み相談で一番言ってはいけない言葉をちょっと最終手段として発動してみた次第なんですけども、頑張るっていうのを最後に、最後ですよ、今こうできてるのはいいかもしれないけど、もうちょっと、ハウスさんちょっとね集中した方がいいよって、こう、なんかこう誰かから言われたらですね、頑張るっていうのをちょっと、マジックワード発動していただけたらなと思いますので、ちょっとそれでなんとかやっていただけたらと思います。まあ今日はこんな感じでね、終わろうかと思いますね。はい、皆さんからのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖のワンルーム。
ブルーアルバム。これはこの部屋に置いてあるブルーな出来事が詰まったアルバム、リスナーの皆さんのブルーな思い出を集めています。それでは今週届いたエピソードをご紹介します。ラジオネームミドリーヌさん。あれは私が中学1年生の時のことです。ある日母が近所の A さん宅の前で A さんと立ち話をしていました。私はなんとなくそばにいて、会話が終わるのを待っていました。立ち話が終わり、母と一緒に自宅に帰ろうとしたところ、A さんは、たくさんのみかんが入った大きな袋を両手に抱え、近いし一緒に持っていくわ、と言いました。
私はみかんが大好きなので嬉しかったのを覚えています。三人一緒に歩き出し、二、三分して一緒に我が家に着きました。我が家は玄関まで階段があるので、もう中学生になった私は勇気を出して、私もう力もあるし、これぐらい持てます、と A さんに言いました。A さんは、いえいえ大丈夫よ。でも私は役に立ちたくて、持てますから、と張り切って、A さんから半ば強引にみかんの袋をもぎ取ろうとしました。何度かやりとりの応酬の後、ようやく A さんから袋を奪い取ったとき、A さんは困ったように一言。これ、お宅にあげるものではないのよ。我が家の向かいの家にあげるものだったそうです。私の人生で、後にも先にも、顔の温度がカッと一気に上昇するのを感じたのはこの時だけです。ギャー、恥ずかしい。まあ、なんて言うんでしょう。良かれと思って系ね。こう、良かれと思ってちょっと普段より一歩踏み出したら迷惑だったっていうね。まあ、これに近いって言うんじゃないけど、たまに会ってちょっと何とも言えない思いをするのがあれじゃないですかね。なんかこう数メートルぐらい目の前というよりは 4,5 メートル離れた人になんかちょっと会釈みたいなのされて、あどうもって言ったら自分の後ろの人に対してだったみたいになってたまーにあるよね。よく考えたらその挨拶仕掛けた人はあんまり知らない人だったし、でもなんかまあね、なんか間違いがあったらあれだから、とりあえずどうもみたいな感じにしたら後ろの人だったみたいなのがねあるけど、ああいうのは悲しいですね。まあしょうがない、忘れていきましょうそういうことは。続きまして、ラジオネームネギの鹿さん。私が高校生の時の話です。私は朝が弱く、アラームをいくつかけても起きられませんでした。以前テレビで自分の声を録音したものを流すと嫌な音だから暗記ができるというものを見て、自分の歌声でも流せば起きられるのではないかと思い、実践したら起きられるようになったのですが、事件は起きました。部活の夏合宿でみんなで泊まった時に、いつものようにアラームをセットして寝ました。朝いつものように流れる音を聞いて飛び起きました。みんなのいる前で私がアカペラで歌っている音声が流れたのです。前日にアラームの音を変えることを忘れていました。本当に恥ずかしくて、今では絶対にそんなことがないように黒電話のアラームで起きています。まあこのテレビで自分の声を録音したものを流すと嫌な音だから暗記ができる、暗記ができるってどういうことかと思ったんですが、まあ嫌な音だから起きられるんじゃないかって、こう発想の転換みたいなことをしたってことですかね。まあ可愛いエピソードだと思いますけどね。歌どうなったんですかね、みんなどういう反応、その曲にもよるでしょうけど、ね、何だったんでしょうね。これ気になる。アカペラで何を歌ったのか、激しいやつかな。クイーンとかだったらよかいいんじゃないですかね。クイーン、ボヘミアンラプソディとかね。歌い出し結構静かだからな。これ曲によるでしょうね。まあ大丈夫です。もう全然気にすることはないですね。というわけで。皆様のブルーな思い出、引き続きお待ちしています。以上、ブルーアルバムでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。まあ今日はね、お悩みの方では集中力の話とかありましたけど、まあ、僕自身集中力ないっていう、逃げの一手というかね、それでなんとかやり過ごしてしまったわけですが
これ今後このコーナーどうなっていくのかまあねこの調子で続くでしょうけどもまあ懲りずに送っていただければと思います。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、最近これやってませんね、全然食べてないね最近ねえ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。